18ページ、ヨリートピックス、小林由紀さんが全国大会出場。第8回全国アンダー18女子セブンズラグビーフットボール大会、熊谷市で10月24日から26日に開催された第8回全国アンダー18女子セブンズラグビーフットボール大会に、アルカスユース熊谷所属の小林由紀さん、東京農業大学第二高校3年より中出身が出場しました。結果は11位でした。小林さんは、全国の舞台でプレーできたことに感謝しています。目標としていた結果に届かず悔しい気持ちでいっぱいですが、8年間の競技生活の中で一番楽しいラグビーでした。この経験を新たな道でも生かしていきます。応援ありがとうございました、と話してくれました。大久保玲羅さんが全国大会出場。 JOC ジュニアオリンピックカップ第19回アンダー18陸上競技大会、三重県で10月17日から19日に開催された JOC ジュニアオリンピックカップ第19回アンダー18陸上競技大会女子3000メートルダブル競歩に、本庄東高校2年生の大久保玲羅さん、小布施町中出身が出場しました。結果は見事8位入賞でした。大久保さんは、思うような結果が出ず悔しかったけれど、支えてくれた監督や先輩のおかげで大舞台に立つことができました。次こそは上位に立てるよう頑張ります、と話してくれました。吹田水江さんが陸上の全国大会出場。 MDC ファイナル、東京都で10月19日に開催された MDC ファイナルのザ・ファーステスト 1K 女子1000メートルに、より陸上クラブチーム絆所属の吹田水江さん、元塾が出場しました。結果は11位でした。吹田さんは、陸上をしてきた娘の影響で5年前に軽いジョギングから始め、全国の舞台で走ることができました。チームの監督や子供たちに支えてもらいながら、さらに力をつけ、これからも精進していきます。応援していただきありがとうございました、と話してくれました。倉田心音さんが関東大会出場。第30回関東女子ユースアンダー15サッカー選手権大会兼高円宮杯 JFA 第30回全日本アンダー15女子サッカー選手権大会関東予選、山梨県で10月18日から11月9日に開催された第30回関東女子ユースアンダー15サッカー選手権大会兼高円宮杯 JFA 第30回全日本アンダー15女子サッカー選手権大会関東予選に、ザスパ群馬レディースアンダー15所属の倉田心音さん、より中3年が出場しました。結果はベスト16進出でした。倉田さんは、残念ながら全国大会出場には届きませんでしたが、3年生として声を出し、チームをまとめることができました。これからもサッカーを続けるので、この経験を生かしてまた頑張っていきたいと思います、と話してくれました。19ページ、寄居町招待少年少女サッカー大会開催。町内外から計16チームが参加。町では11月8日15日にヨードグランドで、令和7年度第42回寄居町招待少年少女サッカー大会を開催しました。本大会は今年で42回目を迎える伝統のある大会です。2日間に分けて町内外から計16チームが参加し、寒さに負けない熱い戦いを繰り広げました。大会結果、11月8日の部男子優勝大里 FC、 11月9日の部女子、雨天中止。11月15日の部男子、優勝、オブスマサッカークラブ。親子サッカー教室と資源循環工場の見学。町内小学生と保護者80人が参加。10月11日に浦和レッズ、株式会社エコ計画、埼玉県、寄居町の共催による親子サッカー教室と資源循環に関する工場見学を行いました。当日はあいにくの雨天でしたが、町内小学生と保護者80人の皆さんが参加しました。今回の行事を通じて、スポーツと環境の両面から子どもたちの心身の豊かさを育むとともに、環境に配慮した行動の定着や意識向上につなげることができました。寄居町消防団消防特別点検を実施。私たちの手で寄居を守ります。町消防団では、10月19日に川瀬味噌グランドで、寄居町消防団消防特別点検を実施しました。消防団員の服装規律の点検や消防車両、機械器具の点検などをキビキビとした動作で行い、日頃の訓練成果を遺憾なく発揮しました。また、消防ポンプ車操法は全3回行われ、第5分団第1部オブスマ、第5分団第2部オブスマ、第6分団ヨードがそれぞれ優勝し、第1分団市街地の服部副分団長が有料指揮者として表彰されました。
20ページ。町から4人が日展入選。第118回日本美術展覧会。国立新美術館東京都で10月31日から11月23日に開催された第118回日本美術展覧会に、町から洋画部門で柴崎恵子さん、岩崎、大谷光秀さん、本村、工芸美術部門で中一五達夫さん、末野四句、書部門で加藤裕二さん、常木の作品が見事入選されました。今回初入選された柴崎さんは、念願であった日展に初入選しました。これからも精進したいと思います。大谷さんは、川の流れと背景を描くのが大変でした。中一五さんは、紅葉の色合いを出すのに苦労しましたが、土のぬくもりとともに秋の気配を表現しました。加藤さんは、夏目漱石の人生の無常観、その響きを淡墨と細い線で運筆しました、と話してくれました。作品の写真があります。柴崎恵子さんの晩秋の滝、大谷光秀さんの早春のフープ川、中一五達夫さんの紅葉、加藤裕二さんの夏目漱石、写真終わり。21ページ、寄居子ども博士7人誕生。第17回寄居子ども博士検定。10月26日に行われた第17回寄居子ども博士検定では、町内の小学4年生から6年生、12人が受験し、7人の博士が誕生しました。この検定は、寄居町の歴史や地理、政策、生活など、町のあらゆる分野に関する知識を問う検定です。見事100点で博士認定となった寄居小学校の坂本沙耶さんは、おととしは1問間違えてしまい、去年は受けられなかったので、やっとリベンジできました。満点が取れて嬉しいです。内藤由衣さんは、博士検定のおかげで寄居町のことを詳しく学べたので、もっとたくさんの人に検定を受けてほしいです、と話してくれました。第17回寄居子ども博士検定、博士認定者、氏名、坂本沙耶、寄居小6年、得点100点、 2回目の認定、内藤由衣、より小6年、100点、初の博士認定、斉藤由衣子、より小6年、98点、初の博士認定、茂木ひまわり、より小4年、96点、初の博士認定、松村淳平、より小5年、94点、初の博士認定、小渕花、用土小5年、94点、初の博士認定、久保結香、用土小5年、90点、初の博士認定。なお、90点以上で子ども博士認定です。小布施摩小中学校の児童・生徒で、巨大一文字、二次元コードを作成しました。寄居町合併70周年記念事業、巨大一文字、二次元コード撮影。小布施摩小学校と小布施摩中学校の児童・生徒が協力し、小布施摩中学校の校庭に、巨大一文字、二次元コードを作成しました。この二次元コードを読み取ると、町公式ホームページが開き、撮影した PR 動画をご覧いただけます。また、同ページに、よりふるさと探究学の一環として、町内三中学校の生徒が作成した動画を随時公開していきます。右側に、読み込めない方はこちらの QR コードがあります。